中島貞夫シネマトーク、京都映画の歴史。この番組では京都で始まった歴史を3回シリーズで中島貞夫監督にご紹介いただきます。第2回目は渦政がどうして祇園のハリウッドと呼ばれたのかについてお届けします。この番組は U プロジェクト京都がお送りいたします。
前回渦政にね、一番最初に撮影所を作ったのは坂東妻三郎さんだというお話だと思うんだよ、ね、でそれからどんどんなんで渦政に撮影所がねできていったのかよく分かんないんだこれだという理由がねよく分かんない。でも推測するとだよ、当時渦政ってのは渦政村でね、村であって、京都のもう落外でね、土地が安かったと思う。でも田矢部町とかさ、そういう名前がついてるように藪がたくさんあってね、だからそこを切り開いて、まあ、土地が安いから撮影所あれがいるわね、土地がね、だから安いとこ行った。それともう一つよく考えてみると、材木というのは撮影所というのはセットを作るからね、特に時代劇のセットっていうのは材木たくさん使うだろう。江戸城の内部作ったりね、いろいろしなきゃいけないから、ほんと材木を手に入れやすいとこ。そうするとね、大井川を使って嵐山のとこへ材木が随分来たんだな。それで嵐山から三条通りにはたくさんね材木屋さんがあったんだよ。僕が京都へね来た時、もう昭和40年の頃でもね、まだ三条通りの渦政のから嵐山にかけては大きな材木屋さんが何軒もあったんだよね。だからその材木の関係ももう一つあったんじゃないかということだな。でそういう関係で、まあ、坂東さんが作ってみると、ここはなかなか映画作りには適してるぞということになってね。それで片岡千恵蔵さん、それから嵐勘十郎さんなんかも自分のプロダクションを作って撮影所を作るね。でさらに今の東映の撮影所ね、これは坂東妻三郎さんが作った撮影所でしたよと、その後がずっと続いてると。もう一つ残ってる松竹の撮影所があるでしょ、片べらの筋のとこへね。でその松竹の撮影所は一番最初誰が作ったかというと、まあ、僕の師匠だった牧野正弘監督なんだね。で牧野さんが最初にそこへ作ったのは、ちょっとね撮影所という名前じゃないんだな、牧野陶器工作所っていうんだけど、つまり映画がね、その頃昭和の頭からね陶器になっていくわけだな。で昔の映画というのは、まあこの前にもお話したけど、弁士が説明していて、映画は全部無声だった。俳優さんってのは声出さないでさ、声出してんだけど聞こえないわな。要するに音を取るね、音を取ってそれが画面と一致するという技術、これがなかったんだね。大変難しかった。まあアメリカでそういうものができてきて、で日本も陶器にしようと言うんで、いろいろ陶器の研究していくんだけど、これがなかなか難しいんだな。それともう一つね、日本では日本独特のその弁士というのがいたってね、東山三十六方静かに眠る牛三つ時、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんなんていうね、だから和洋合奏と合わせてその弁士の説明が非常に面白かった。セリフ回しも面白いしね。それはもう日本独特のもんで、で陶器になると弁士さんがみんな失業するわな。だから弁士は弁士で、結束して、 で陶器の技術は難しい。だからなかなかね陶器の技術が日本に入ってきてもそれが普及しなかったんだな。で牧野さんが京都でじゃあそれを大々的にやろうとしたんだけど、まああんまり儲かなくてその会社すぐ潰れちゃうんだけど、でまあ撮影所になっていく、ね、だから今に残ってる東映の撮影所と松竹の撮影所というのはそういう歴史をそれぞれ持ってるんだね。だから松葉さんのあれした撮影所はその松竹さんだとかいろいろ手がどんどんどんどん変わっていって、昭和の時代ねずっと長い歴史があって、それで東映ができた時に東映がそこに今日構える。で松竹さんの撮影所初めは牧野さんが作ったんだけど松竹が受け継いで、でどんどんどんどんそこを拡大していって松竹の撮影所で今現在残ってるという、そういう歴史があるんだね。だから この辺の歴史というのはやっぱり渦政 の発展の中のね非常に大きなウェイトを占めるんだけれども、もう一つ渦政の撮影所という忘れてはいけないのは大映という会社があったんだ。で最初に日本で映画を作った会社というのが日活だったの、ね、京都の中にも日活というのがあって、北見堂にあって大正宮にあって、でこれが中心的な大きな日本の歴史だったんだけど、その日活もじゃあ渦政へ移ろうということで渦政へ移ったんだね。そうすると日活、それから今の松竹の撮影所、それから東映の撮影所ね、今のね、他にもね小さい撮影所がいっぱいあの周辺できたんだね。さっき言ったけども片岡千恵蔵さんのプロダクションだとか、バンスマさんのプロダクションだとか、そしてまた日活が映る。そうするとまさに京都の映画作りというのはほとんど渦政へ集結した。だから日本のハリウッドということになるんだけどね、と同時にだんだんだんだんその時代からなんだかんだ言っても時代の流れで陶器に移っていく、ね、だけど陶器に移るときにねいろんな面白い話あるんだよ。例えばまあ弁士の話もそうだけど坂東妻三郎さん、坂妻さんってのは知らないだろうけどガッとねすごいやっぱり男前だけども男らしい男前なんだね。そうだけど声が地声はちょっと甲高かったっつうんだね。だから風貌とちょっと合わない。で実は声出してみたら全然ダメで、それで消えちゃった俳優さんと何人もいるんだよ、声に力がなくてね。で坂妻さんはそれに対抗するためにもう自分でね声をねいっぺん潰してやろうと、だからもうものすごい苦労して、それで坂妻さんのあの無法松の一生なんてセリフ、お芝居映画のねセリフ回しなんてのはすごいけども、そのための努力をね随分してたんだな。でそのだから坂妻さんの、そういう努力、それから坂妻さんのもう一つやったことはチャンバラやるときにね、チャンバラのほらキラリ役の人たち、ああいう人たちと息が合わなきゃいかんと、というんで自分のお金でねキラリ役の10人ぐらいの人たちのご飯を食べさせて自分の弟子としてね鍛え上げたということもあるんだね。だそういうなんていうのか、いろんな裏話はあるんだけれども、大きな流れとして渦政に映画が映った頃から陶器が始まっていく、ね、でどんどんどんどん陶器化していく。ところが戦争が迫ってくる、ね、大東亜戦争に向かう日本の大きな戦争の流れがあって、映画を作ってるよりもその何と言ってもその戦争のために という考え方で、映画会社もそんな勝手なことしてたらダメだと、で方針として全部統合しなさいということになって、日活を中心に大映という会社ができるわけだね。だから京都に、戦後戦争が終わった直後には大映という大きな会社がある、それから松竹がある、それから、昭和ちょっと遅れるけれども東映がスタートしていくと、この3つの撮影所が太秦にあって、そこが中心になって、新しい映画をね、戦後の新しい映画を作り出していくというね、そういう歴史があったわけだね。だからその関東大震災によって東京 の、はい、あの映画人が全部京都へ来た、その人たちも太秦に集まっていった、でその人たちも参加しながら京都の映画が太秦でどんどんどんどん拡大していった、ね、でその流れが戦後の大映、東映、松竹というねこの大きな流れにつながっていったというのがね、ちょっと今日はややこしい話になったけれども、そういうことだったんだな、う
ん、中島監督、中島貞夫のシネマトーク、京都映画の歴史。今回は太秦がどうして祇園のハリウッドと呼ばれたのかについてお届けしました。では次回をどうぞお楽しみに。